前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、すっかり秋、もしかしたらそろそろ沖縄でも肌寒いかなという時期を迎えていることかと思いますが、皆様、風邪などひいていませんでしょうか。さて、今回のゲストです。10月後半ですね。はい、今日はこの方をお招きしています。友寄貞丸さん、ライターです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ライターということで、物書きさん
オーバーですけどね
ということで、新聞等々でもね、拝見する機会も多いかなと思いますが、はい、あの方かなんでね、
はい、私がそうでした。
はい、あの雑誌もね、さまざま書かれていますけども、
はい、
はい、では初めましての方もいますので、
はい、
友瀬さんの、まあ、どんなお仕事をしているのか、はい、自己紹介かねてお願いします。
わかりました。この4月までですね、はい、琉球新報で、はい、文化欄で、カチャイホーチャイ週刊誌辞表という、はい、まあ、コラムを連載していたんですが、うん、もうこれですね、5年間続いて、
う
ん、でやっぱりね、人、その、まあ面白いと
面白かった、
言ってくれてもですね、でもまあやっぱり飽きられるっていうのがね、いつか来ると思うんで、まあ、5年も続ければですね、まあ、ところがその、沖縄ではその、50年も、ラジオ番組を続けている、いらっしゃる、その、大御所もいらっしゃるんでですね、なんとも言えないんですが、まあでもやっぱりその、飽きられるっていうことが、やっぱりその、一番辛いことなんで、まあ、飽きられる前に、ちょっと、身を引こうかなと思って、一旦辞めたんですけどね、
はい、
そしたらその、ライバル氏から、じゃあ、あそこで辞めたんだったら、うちでどうかということで
、
すぐに話があってですね、
はい、
今は沖縄タイムズさんの方で、
はい、
街Vカーブイ、
街Vカーブイ、
週刊誌辞表というのを担当しています。
はい、はい、あのカチャイホーチャイはすぐ覚えられたんですけど、街Vカーブイが覚えられなくて、
はい、いやですね、これは街Vっていうのはあの、こうもつれるですね、
うん、
で、まあ、カーブイっていうのは、まあ、ご存知のあのちなぐちゃんのあの、アリンクリンとかですね、カチャイホーチャイとかっていうその、音を重ねるんですよね、
うん、
まあ、だから街Vカーブイっていうのは言ってみればそのもつれたりほつれたりと、うん、
あ、なるほど、
そういう意味を込めてます
、はい、はい、いやいや、もう、うん、新報の、ね、連載が終わった時、私もどうしたらいいかなと、前月2回でしたっけ
そうですね、
楽しみに読ませていただいていて、
この
週刊誌で書かれてるのを、さ、うん、まざ、あ、まな週刊誌をお読みになって、出るなってと想像するんですが、
はい、
このオチがね、またいいですよね、
うん、ありがとうございます、
ね、ゆくしむに産経新聞とか、
あ、そうですね、
お気に入りですけど、
あの時は産経新聞がですね、
はい、
あのフェイクニュースに踊らされて、
うん、
あの要はその米軍が、
はい、
あの交通事故で、あの事故にあったうちなんちゅを、
ね、はい、
助けたんだけども、これはどこの、その地元紙も、まあ、タイムス新報さんは、
うん、
あの、報道しなかったと、っていう、まあ、フェイクニュースだったんですが、実際は。で、これをその産経新聞がですね、そのフェイクニュースに踊らされて、で、あの、書いてしまったんですよ。ところが、その、まあ、新報、タイムスさん、両方がその、ファクトチェックしたところ、それはフェイクであったと、いうことが分かってですね、謝罪するに至ったんですが、でその時のオチがですね、ゆくしむに産経新聞で、まあ、落とせたわけでですね、やっぱこの、内縄口の豊かさとかですね、あと僕たまにあの、前々回はあの、はい、中国語でちょっと落としたんですけども、あれはですね、9月の、後半なんですが、
街Vカーブイの9月の後半、
はい、
はい、
あの新小泉劇場は 大熊猫だましかというんでですね、
うん、
まあ、要はあの新次郎議員、
はい、
まあ環境大臣に就任したんですが、あの30代の後半の若さで、
はい、
やっぱりあの懸念されていたですね、中身のなさっていうんですかね、
うんうんうん、
まあ、あの演説は確かにうまいんですよ、うんうん、ところがそのじゃあ実際国会答弁どうかというのは、うん、みんながその危惧していたわけですよね、
うん、
まあ、それがその現実の形になったんですが、
はい、
まあ、要はあの選挙応援の、 スピーチ、はい、これはもう超一流です。
うん、
あのつかみがうまいですし、会話のその、まあ、特にね、ミキさんもこういう形でずっと喋り慣れてらっしゃるし、まあ毎食が何しろキャスターなのでご存知かと思うんですが、間合いがですね、もう絶妙なんですよ。進次郎議員は。だから、まあそれで名護市長選なんかもですね、オリオンビール美味しいですね。パイナップル美味しいですねとかですね、まあそれだけでも投票行動につながるようなスピーチだったと思うんですが、ところがやっぱりその国会答弁はまた別なんですよ。
それで、
例のクールでセクシーなという発言が出てきた時にですね、はい、まあ結局要は、客寄せパンダだったなというのがこう分かるような、結果になったんでですね、じゃあこの客寄せパンダのパンダっていうのは何かというとですね、これは中国で大熊猫と書いてですね、タアシオンマオっていうんですよね。タアシオンマオ。
タアシオンマオ。
そうです、そうです。はい。はい、で、大熊猫。要は、猫魂、相撲でいう猫魂という、これ技ではないんですけどね、立ち合いの時にこう、相手の顔の前で、目の前で、パチンとこう、手を打つというのがあるんですけど、まあ、要は、そういう猫魂だったんじゃないかという、オチを使ったんですが、だからその、内縄口もそうですし、まあ、中国語もですね、そういった意味では、その、ちょっと駆使すればですね、結構表現の幅が広がるな、というの
を。
はい。
なんか、オチだけ見ていても、9月前半は山口百恵さんのプレイバックパート2ですけどね、
はい、この時はね要するに今ネトウヨということがまあ言われていてですね、はい、沖縄なんか特にそのネトウヨ攻撃にされているわけですが、はい、でそのネトウヨ攻撃を仕掛ける人たちはどういう人たちかっていうと、まあ大方のイメージとしては、非正規の若者たちが、そういう憂さを晴らすために、夜な夜なそのパソコンに向かって、こう、とんでもないようなことを、こう、書き殴っているというイメージなんですが、実際違うんですね。もう本当に経済的にも、社会的にもその地位があってですね、裕福な、まあ、例えばその自営業でもですね、お医者さんとか、それから学校の先生を定年した人とか、まあ、そういう人たちがその暇に明かせてですね、例えば今までその、そんなに、メディア、ニュースとかを見なかった人たちがですね、暇になって、ネットでですね、主に産経新聞を、読むようになったんですよ。で、ご存知のように、はい、朝日新聞とか毎日新聞とかっていうのは、はい、まあ、新報タイムスもそうなんですが、有料記事になっていてですね、
はい、
前半ちょこっと読めるけども、あとは有料ですとかっていうのがあるんだけども、ところが産経新聞っていうのは、これ全部読めちゃうんですよ。
そうなんですね。
はい。なので、その産経新聞読んでですね、これはけしからんと、沖縄っていうのはその基地で成り立っているのに、基地で食えてるのに、なぜ反対するんだと、そういった言説をですね、信じてしまうわけですね。まあ、ご存知のように、産経新聞っていうのは、社説に相当するのが、あれは、正論というコーナーがあってですね、もうそれを信じちゃってるわけですよね。だから、そういう人たちが、まあ、そういったネトヨって言われてる人たちなんですけども、で、僕はですね、この人たちにちょっとこう、覚醒というか、目を覚ましなさいという意味でですね、この山口百恵のプレイバックパート2のですね、坊や、一体何を教わってきたのというのをですね、この坊やをジーヤに変えただけなんですけどね。
なるほどですね。はい、最後のね、3、4行楽しみに、ワクワクしながら私も読み進めておりますが、はい、ぜひまたね、最新、月に2回ですから、今度は10月の
前半ですね、はい。
いつ頃出ますかね。
もうあれは先週出ました。
先週というと、もうだいぶ前ですが、お聞きの頃はもう後半ですね。
あ、そうです、そうですね。はい。
なるほど。これ文化面？
文化面ですね。
文化面ですね、はい。はい。楽しみに目を通してみていただきたいと思います。
ありがとうございます。
さて、もちろん、友瀬さん、これ以外にも様々な、活動をされていて、まあ、ラジオ番組を持ってらしたこともね、ありましたね。
かつてね。
なのでね、私ね、プロをお呼びするという、非常になんか緊張しているんですけども。
いや、プロといえば ればもうだってキャスターなさったわけですから。いやいやいやいや、
でも声をね聞けばね、もうそれはもう友達さんの経験がわかるというものなんですが、またあの様々国境を越えた活動も、はい、されてますね。
まあのちょっとあのまあ、沖縄に僕が帰ってきたのはちょうど、2014年なんで、うん、あのちょっと県知事選の1週間前だったんですけど、はい、だからもう、今年で5年目に入るんですが、はい、その前あの東京でずっとあの週刊誌の仕事をしてたので、はい、で主にその中華圏ですね、うん、中国台湾香港などのまあニュースをあの掘り下げて、まあ、コラム書いたりしてたんで、うん、
はい、
まあ、あの主にまあ中華圏ですね、自分の守備範囲っていうのは。
中華圏、まあ、もちろん台湾の話も以前 お伺いしたことありますけども、中国はどのあたりまで守備範囲ですか？
は
い、
中国はですね、ちょっと特化していて、僕はあの経済のことはもうわからないという、もうついていけないですね。
うん、
あのなので、あの、まあ、どちらかというと、あの、中国の雲南省ですね。
うん、
まあ、地域としてはその雲南省に特化、はい、特化していたんですが、はい、もう、あの、経済の動きとかですね、特に今、あの、5G とかですね、なんとか言われる、あの、要するに、中国のあの、Wi-Fi じゃなくて、なんだっけ、何ファーだったかな、あの、とにかくあの、アメリカのアマゾンじゃない、そのアメリカの IT 企業と、うん、競り合ってるところですよ。はい、うん、そういったあの、IT 系のですね、ことはもう全然わかんなくて、まあ、その代わりその、中国の人たちのその、まあ、実際2年間住んでたんで、この、あの暮らしとか文化とかですね、そういうのをどういうふうにその中国人は受け止めているかというのを、はい、まあ、割とあの原稿にはしてきたんですけどね。
あの雲南省ってどのあたりでしょう、うん、沖縄から行くとしたらどうやっていくんですか？
雲南省はですね、ちょっと南の方でですね、上の方にあの四川省、それから貴州省というのがあって、で、下の方でですね、ミャンマー、
まあ、かつてもうあの辺りまで、
そうです、ミャンマー、ベトナム、ラオスと国境を接していてですね、まあ、あの割とあのその一番南の方にあのシーサンバンナというところがあるんですが、そこなんかはもう沖縄とちょっと近いですね、気候風土とか。
はい、ということはなんとなく雰囲気は沖縄に
似てますね、あの食べ物も近いですし、あのちょうどあのカーサムーチに似たのがですね、まあ、もう全く同じだと言っていいでしょうね。
はいはいはい、
あるんですよ。あと、まあ、女の人の髪型がですね、昔あの女の人たちは寒風って言ってましたよね。
はいはいはい、
あの今でも若い子たちが寒風を言っていてですね。
なるほど。で、なんか食べ物で美味しかったもの、
食べ物で美味しかったのはね、あのそこはあのタイ族の自治州なので、
うん、実はあのタイ族なんですね。
はい、実はあの辛いんですよ。
ほ
う、ちょっと料理はあのタイ族の料理はちょっと僕苦手だったんですけどね。ただそのムーチーは美味しかったですね。
なるほどですね。なんか行ってみたいですね。はい、その辺ではどういったことの、まあ、調査といいますか、取材をなさって、
そこはですね、まあ、僕2年間滞在してた中で、まあ、ちょっと暇ができたら、遊びに行ってたようなところでですね、NHK のですね、ラジオの方で一度リポートしたことがあるんですけども、はい、あの朝の番組でですね、朝一番っていう番組だったかな、それの海外ワールドリポートの枠で、放送したことがあるんです、リポートしたことがあるんですけど、その時はですね、その、水かけ祭り。
水かけ祭り？
はい。
はい。
あの、タイなんかでもですね、スプラッシュなんとかって言ったかな、あの、
うん、イッテ Q と某放送局のイッテ Q のなんかみたいな、
そうですそうですそうです、まああれです、あの要するに新年をですね、水をかけ合って祝うという、あのまあ要するにタイ族にとってタイ暦の、新年を祝うお祭りなんですけども、そこにそのハーリーがあったりですね、
ハーリーもやるんですね。
ハーリーもやるんですよ。
なんで水かけるんです、
う
ん、
水をかけるっていうのはですね、ちょっとあの残酷なあの由来があってですね、この、 あの鬼みたいなのがいて、はい、でこれあのそれこそあの村娘をですね、こう 奪ったりとかしてですね、悪い鬼がいたんですけども、これをなんとか仕留めようということでですね、あの3人の娘がこの鬼の首を取ったんですけども、でこの首がですね腐らないようにして水をずっとあのかけてですね、あの清めていたという、実はそこから来てるんですけどね。
この腐らないようにするというのはなぜでしょうね。
これはだからもうあのずっとそのままで、あの保ってたっていうのと、あとその、自分たちその娘たち自分たちもその匂いが移らないようにということでですね、水をあのかけ合っていたという、そういう由来があってですね。
なるほど、ちゃんと取ったぞという証明を、
そうですそうです、
あの、飾るじゃないですけど、
そうです、
そのために
そうです、
うん、面白いですね。
でもねこれはねあの NHK ではそこの部分はバッサリ落とされてしまいました。ちょっと朝の番組では残酷すぎますからって言われてねでもこれも朝なんだもんね
いや、あのうちはいいんですけどね、いやでもあれなんですね、今も続いてるわけではないですよね。
いや続いてます、続いてます。
あの水かけ自体はね
水かけ祭
り、あの鬼は殺さないですね。
それはさすがにない
水かけは続いているという、
そうです。だいたい4月の中旬ぐらいですかね。もうねあまりにもその商業的になってしまって、僕は最初に行ったのは90年代の初めだったんですけどね、まあでももうその頃も十分商業的にはなってたんだけども、今はもう聞きないですね。
あ、そうですか。それで、友瀬さん、台湾の方にもね、
はい、
よく、行かれて、新聞にも、
そうですね、
書いてくださったり、出ますが、
台湾はですね、この間、ついこの間行ってきました。あの9月の頭の方に行ってきました。あのそれはですね、沖縄にとって大変のゆかりのあった方でですね、蘇慶生さんという、まあ他の国で言えばその、沖縄のその総領事に相当する方なんですが、ちょっとあの不幸なあの死を遂げられてですね、その一周忌で行ってきたんですが、台湾っていうのはあのこう僕も知らなかったんですが、今まで、あのそういった一周忌とかですね、あのそういう行事は実は旧暦でやるんですよ。
おで、そうなんですか。
実際亡くなったのが去年の9月14日だったんですが、これ旧暦に換算するとですね、9月の2日だったんですよ。で、その奥様からですね、娘さんから、よかったら来てくださいって言われて行ったんですけどね。そしたらなんと、私以外にいなくてですね、この出席者が、というのは他に声かけてなかったんですよ。で、まあ、あの、三人で、その、読経も済ませ、毎週期を済ませたんですが、ちょうどあの、この中国語の読経をしながらですね、僕もこう、一生懸命あの、読めない感じもあったりしたんですけども、それをこう、口、あの、読経してですね、あの、供養したんですが、で、あの、それだけ、まあ、あの、声をかけなかったというのは、やっぱりその台湾の、まあ、あの来年、総統選を控えているんですが、その、蘇さんのその死がですね、結局国民と民進と双方がですね、政治利用しようとしているわけですよ。だそれに対するも怒りっていうのがあってですね、もうとにかく今はあの沈黙を守りたいということだったんで、あのまあそれで、あのあまり声かけなかったのかなと思ったんですね。
はい。ね、うん、なのにあの沖縄と台湾との交流にも、
そうなんですよ。
ね、
そうなんですよ。
尽力されて、
そうなんです。
誠に残念です。
うん、そうなんですよ。
そうでしたか。ということでこの間台湾に行かれて、あの元々台湾の民族って言ったら変な言い方ですけども、の方々との交流。
ですね、今当初はあの旧族って言われてたんです、でも今はもうね認定された民族はあの14か15まで増えてますね。もう中にはもう 2,3 千人とかの人口しかいない民族もいるんですけどね。中国だとその少数民族というふうなカテゴリーなんですけども、台湾はですね、その少数民族という言葉を使ってなくて、これ正式名称であって、差別語でも何でもないんですけど、原住民っていうんですね、台湾では。で、もともとこれはその、例えば山地民とかですね、鉱山族とかですね、あと、日本統治時代にの呼び名としての、高砂族という呼び名があるんですが、でもこれは実は 台湾 の、 その実際原住民にとってはあまり嬉しくない称号なんですね。高砂族と呼ばれること自体が。だからもうできれば原住民、
原住民、
まあ、はい、台湾 の、はい、あの中国語で言うとその遊園住民っていうんですけどね、そういうふうに呼ぶ方が正式であるし、彼らに対する、まあ、敬意を表することだと思うんですよ。
なるほどですね、はい、ああ、これは文化によってわからないですね、
うん、そうなんです。それはね、だから、まあ、あの日本のメディアなんかではその原住民の下にその原住民族という、そういうあの、まあ、苦肉の策っていうのかな。
なるほど。
そういうふうにしてあの使ってますけどね。
はい、なるほど。特に台湾はまたあの、政治制度も、あの独特で変わってますもん、ですよね。
そうですね。
なので、ね、ちょっとその辺の話もまた今度、お時間になってきたので改めてお伺いしたいと思います。
わかりました。
まあ、そんな、あの、話題豊富な、トムセさんのお話、聞きたいなと思った方いっぱいいらっしゃると思いますが、お店をやってらっしゃるんですね。最後にお店の宣伝をしましょう。
ありがとうございます。
はい。
はい、那覇の前島の3丁目にですね、はい、あれはちょうど58号線から2本、路地裏、に入ったところですけども、お店の名前がですね、はい、海の角と書いて改革で、はい、数字の8号、
はい、
改革8号というお店をやっていてですね、はい、まあ、僕は別に料理は修行してきたわけではないんですけども、
お上手よね。
ありがとうございます。
お上手よね。本当に、ね、
まあ、ちょっと台湾テイストを加えてですね、まあ、っていうのはそのプロじゃないので、ちょっとこう隙間、ニッチ産業っていうんですかね、隙間を埋めなきゃいけないんで、はい、はい、そこで勝負するしかないかなと思って、
ね、
はい、
たくさん本もあってですね、素敵なお店です。
いやいや、はい、まあ、それはたまたま1階だけどもその窓がなくてですね、まあ、コンクリのむき出しよりはちょっといいかなと思ってですね、
なるほど、はい、これ改革というのは何語で、
これはですね、実はこれは台湾のですね、映画からいただいているんですよ。はい、
映画は
ですね、
7号でしたっけ。
映画7号なんですよ。
最初改革っていうと、なんか、シイラか何かかなと思ったんですけど、海の角で。
はいはいはい、そうかそうか。
映画から来た名前です。
さすが、池間佳代ですね。
はい、まあ、前島の、改革8号、お休みは何曜日？
休みはですね、とりあえず、火曜日と、あとは日曜日は不定休でですね、取材があるときは、もうそのまま、休んだりしてますけど。
本業のライターさんも、ね、ありますからね。
はい。
はい、じゃあちょっと日本裏をプラプラとしてみていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、それではそろそろお時間になってしまいました。まだまだお伺いしたいところですが、今回のゲストはライターの友寄貞丸さんでした。友寄さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。